デザイン FM。
でも今割とやってる仕事どれもこう、はい、チャレンジみたいなやつが多いんで、
あ、いいですね。じゃあ頑張り時みたいな。
そう、はい、ここでなんか適当にやると逆あんまり話してもしょうがないよな、はい、みたいな感じ。
はいはいはいはい、はい、
帰ればいいのにやってます、ね、
いやいやいや、お疲れ様です。そんな、いやいやいや、はい、あ、なんか先週のあの登壇お疲れ様でした。
あ、はい、ありがとうございます、見ていただいて。
いえいえいえ、なんかすごいあれでしたね、はい、なんか結構濃いというか長い時間やるんだなと思って。
そうですね、
はい、
本当は3人で20分ずつのものなんですけど、
はい、
あの2人、あの日はたまたま2人しかいなくて。
あ、そうなんですね。
30分やってくれって言われて、でも結局40分話してましたけど、
ね、結構40分話すのも大変ですよね、うん、
大変でした、
はい、
あ、でももっと短く端的にまとまっていれば、
はい、
こうゆっくりあのペース見ながら、
はい、
20分ぐらいを30分で話すみたいな方が、
はいはい、
なんか精神的にはいいなと思ったんですけど。
いや、そうなんですよね、わかります、うん、なんか自分もよくそう失敗しちゃって、はい、はい、最近は1時間話すときはなんか45分ぐらいで作ろうと思って。
やっぱそうなんですね。
いや、そうじゃないとなんかすごなんか自分が思ってる以上に早口なんだなっていう。
そうですね、はい、そうなんですよ。
しかもなんか相手理解しながら聞くじゃないですか。
うんうん、そうそうそう。
だからなんかいや、むずいですね、なんかこっちは分かってるつもりで話すんですけど、
うん、直前に練習したら、
はい、
ぴったり30分で終わって、
わあ、はい、それ
は確かにこれはと言いながら突入しちゃ
う。いや、それは確かにそう、 PDCA たくさん回さないとあれです
せめて金子さんにこうアドバイス、はい、いただいた後に、はい、3回ぐらいこう自分で Zoom に撮ったやつを、
はい、あ、すごいですね、はい、
3回やったんですけど、
はい、
あの30分までが限度でした。
なんか削りきれない、
は
い、
削りきれず、
はいはいはい、
まあでも練習はして本当に良かったと思いました。
はいはい、いや練習大事ですよね、うん、ジョブズじゃないですけど、なんか
ジョブズは結構練習するんですか。
もうジョブズは練習すごいしてたっていうので有名ですよ、あのプレゼン、はい、ね、どこに立ってみたいな、どこでこうワーって出すみたいな。
なるほど。
演出家みたいな感じのことを言ってました。はい、
なんか自然すぎて全然こう台本感ないから分かんないですね、
はい、そうですよね、
ぐらいの人だと。
うん、
いや、まあ緊張はしたけど、でも練習してるとやっぱそんな緊張せずに話せた気がします。
確かに確かに、うん、そうですよね、確かに分かります。なんか一回話すとあとはなんか噛まずに話す、はい、
そうそうそう。
いや、でもデザインシップおめでとうございます、すごいですね。
いや、なんか選ばれると思わずにこう、
はい、
出したんで。
いえいえ、選ばれると思います、はい、
選ばれた連絡来た時マジかと思って。
いやー、でも素晴らしいです、新潟の星ですね。
いやいやいや、どうしようと思って、またちょっと、
はい、
練習付き合っていただきたいと、
はい、いやいやいや、これも秋山さんを中心に新潟人デザイナー集めるしかないですよ。
まあ、でも多分選んでいただいたところは結構そこが大きいんじゃないかと思って、
はい、あ、そうなんですか、はい、
やっぱその地方でやってるとか、
はいはいはい、
あのその切り口のところはちょっとポジションを取れたみたいな感じなんじゃないかなっていう。
いや、確かになんかいないですもんね、うん、そこでちゃんとやられてるような方っていないって言ったら変ですけど、はい、
なんで、まあ、でもどこまでそういう、こうポジショントークじゃないですけど、
はい、
田舎だからみたいなっていうふうに言うかってちょっと悩みのところで。
確かに確かに、
うん、別にね、ローカルだからレベルが低いとか、はい、なんか面倒くさいことが多いとかってこともまあ別にないかなとは思うんですけど、
はい、あ、それ逆手に取ったらいいんじゃないですか、むしろ。
ああ、すげえ普通ですみたいな。
いきなりあのなんか苦手でデザイナーやってるんですけど、地方って UX 盛んじゃないと思ってませんかみたいな。
あ、やばいですね。さすがっすね
って言ってでそこから本題に入るみたいな。で、なんかすごいちゃんとしたこと言ってて、やべえなみたいな。
やばいですね。ああ、ちょっと、はい、金子さんのそのちょっとこう、煽りつつもこう注目集めていくとこやばいですね。
いや、なんか、切り口が一番大事だなと思ってて、はい。
うんうんうん、
はい、
切り口ね、そうなんだよな。
結局なんか、ね、デザイナーのなんかそれ系の発表似たのになっちゃうじゃないですか。
うん、そうそう、うん、そうなんですよね、はい。今回もカスタマージャーニーについて話してくれって言われて、
はいはいはい、
なんか別に教科書通りののをまとめて話してもまあいいっちゃいいんですけど、
はいはいはい、
なんかあんまり意味ないっていうか、うん、
そうですよね。
そうなんですよ、
なんかこの本を読んでくださいでぶん投げちゃった。
そうそうそうまとまってる記事ありますみたいなことで、うん、終わっちゃうから、
はい、
切り口ね。切り口ってどうやって考えてるんですか、いつも。
自分はもうなんかバズワード作ろうぐらいの気持ちで考えてますね。なんか、
なるほどね、
なんか、はい、結構これ自分の価値観なんですけど、
うんうん、
なんかシェアされる方が嬉しいなって思うんで、
うんうん、
なんかそうですね、なんかメディアの記事書いているみたいな気持ちでやってますね。
あ、見出しとかね、
はい、そうですそうですそうですそうですそうです、そうです、はい、
いや、そこまで考えてるのか。
いやいや、でもなんか、まあ、そこは一個の価値観というか、
うんうん、
なんだと思うんで、はい、うん、なんか、はい、
でも
自分はなんかそう出てくる、そうですね、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい。結果的に分かりやすいですよね。
そうですね、なんか事業ウェブ事業者のなんで、
バズ中心のこの
感じ。そうですね、はい、まあそうですね、どれぐらいの人に響いたかみたいな、
なるほど、
定量化したいなって思いがありますよね、はい。
すぐね、ツイッターでのこう、はい、スライドのシェアとか、
はい、
カプチャーとかっていうので分かりますよね、はい。
そうなんですよ。あれにお返事するのとか楽しいんで。
なるほど。
はい。自分はそっちがメインですね。なんか、そうじゃなくて、自分が納得できる話ができたら一番っていう方もいるとは思うんですけど。
そうですね。僕はどっちかっていうと、そっちな、はい、そっちかもな。
はい。自分なんか結構、このプレゼンも、なんかプロダクトぐらいの気持ちでいるんで、なんかどれぐらいの人に刺さって、どれぐらいの人が行動変容したのかみたいなのが
もうユーザーもね、ユーザーがいるっていう考え
方、はい、そうですそう
です、マーケットもあるし、
なんか試した人の数が多いほど影響力高いプロダクトだなみたいな、
それはまあ、
そんなか考え方でやってますね。
目的がもう全然そっちにあると思うな、
はい、はい。
それは結果的にはな、登壇したりするってことで考えればその方が正しいというか、
はいはい、
そこは見た方がいい気がするな。
まあそこも考え方だとは思いますけどね。うん、
そうですね、
はい、まあ、結構資本主義的なあれなので私はまみれているので、はい、
こう研究結果を共有するぐらいの気持ちでいた場合はまたちょっと変わってきますかね。
あ、でも
定義をしたりとか、
なんか明確にこれだけ、なんか大体大丈夫だと思うんですけど、なんかこれだけは嫌だなみたいなのがあって、
おうおう、
なんかあの自分の何ですかね、自分のことしか言わないプレゼンあるじゃないですか。
あ、
なんかあれは良くないなって思うんですよね。
なるほど。
いや、なんかそれってそれが価値があるのってきっと深津さんとかそういうレベルの人で、
なるほど、
ね、なんかあのなんかポッドでのやつが体験談聞いて、はい、言っても、
うんうん、
なんか役に立たないというか、てかなんか信用貯金がないうちは、
なるほどね、
なんかその出たての頃とかすごいそれ意識しましたね。
あ、
なんかペイペイがこの場に出させていただくってことはどういう価値を発揮しなきゃいけないんだろうみたいな。
あ、それはかなり参考になるっていうか、そうっすよね、
はい、
うん、確かに。
なんかこう初めてのプレゼンでなんかこう会社の事業の話とかして終わる人いるじゃないですか、
うんうん、
あれ一番ダメだと思うんですよ
でも自分たちのこう、
はいはい、はい、
自己紹介とか宣伝っていう方にこう寄っていくっていうのは結構、はい、
そうですね、
そういう引力ありますよね。
そうなんですよ、自己紹介で半分使う人とか
いや、あるわ
あれ。だから自分絶対自己紹介最後に入れるようにしてて、
へえ、あ、そうですっけ。
なんか最初はなんか金子で UX デザインやってますぐらいから入って、
おうおうおう、
あのまあファクトしか言わないんですよ、もう、おうおう、こういう授業やってましたみたいな。
なるほど。
でなんか興味持って 今日の話に興味持ってくれたらこういう人なんでよかったら連絡くださいみたいな。
なるほどね。
なんかはい、なんかプロなんかその何ですかね、僕に興味あるというより僕の技術に興味持ってくれたら嬉しいなみたいな。まだまだ無名なので、はい。
流れまで終わってからのことも考えてるってのはすげえな。そういうの
はいはい、
初めからっていうかちょっとずつやりながら考えてったんですか？
それ考え方みたいなやつですか？
あ、そうそうそう。
ああ、でもなんか結構勘次郎くんとかいるじゃないですか、インハセデザイナーの、はい、とかなんか、うん、となんだろう、感化されてるかもしれないですね。なんか、うんうん、ちゃんとなんだろう、ストーリーにしたいよねみたいな、すべてを、
うん
うん、なんかうわ、ショットのプロダクトにしたくないねって言って、インハウスデザイナーズもなんか勉強会をショットでやるんじゃなくて、うん、なんかその後飲み会でつながるとかの方が本当は大事で、
うん、なるほど、
うん、なんかそういう事業会社のなのかもしれないですけどなんかいかになんかライフタイムバリューみたいなものを上げれるのかなみたいなのは考えちゃいますね。
例えば今回僕が相談して話すぞっていう時に、
はいはい、
まあそのコミュニティとして投稿ではないけれど、
はい、
自分の話でこう、はい、なんか考え方とか行動が変わってくれたらいいなぐらいは想定しといた方が作りやすそう。
そうなんですかね。わかんないです。自分は結構もう野望があって、
ほうほう、
やっぱりなんかそのなんかデザイナーのなんか仕事って当たり前にしたいなって思ってて、
うん、
でなんかその野望のために一手打てる機会をいただけたみたいな。
なるほど、
ね、なんかそう、人生の野望の中でライフのイベントとして捉えるみたいな。
なるほど、
考えてますね、うん、
結局自分の大目的みたいなものを。
そうですね。
それね、
自分はって感じですけどね、はい。
そうなんですよね。なんか呼んでもらって、
はい、
さっき僕が話したみたいにこう地方で、
はい、
やってるっていうところをこう、
はい、
見てもらって選ばれたんだとかっていうのを考えられるんですけど、
うんう
ん
う
ん、でもそれって全部向こう側の事情とかじゃないですか、
はい、はいはいはい、
そのデザインシップっていう全体があって、
はい、
で多分僕はこういうキャラクターとしてこう、
はい、
選ばれて、
はい、
他の人のこうラインナップ見ると、なんか自分のポジションとか得意性はこのぐらいかなとかって考えられるんですけど、結局僕は何で、何が話したくてこうそこに、
はいはいはい、
なんだろう、応募したのかっていうところを、
はいはい、
自分側のやつが、
そうですよね、
必要ですよね、必要というか、まあ、そっち大事にした方がいいよ、う
ん、どうなんですか、なんかその野望みたいなのあるんですか？
それ今金子さんのを聞きながら、はい、そこまで、はい、ちゃんと言語化できてないわと思いました。
あ、でもいいじゃないですか、話しましょうそれ、はい、で自分もなんかこういうのを勘次郎くんとかと話したりとかしてて、
あ、そうなんですね、
言語化できたんで、はい、
あ、そうっすね、俺なんなんだろうな、
なんか多分デザインシップに立てて終わったみたいな感じの最後のイベントじゃないですよね、きっと。
そうですね、続けていきたいっすか、ね、
分かんない、それで燃え尽きるんだでもいいと思いますけど。
いやいやいやいや。
これが私の最終試合だから。
ここで終わったらやばいよ。
まあでも余生なんでみたいな。はい、
もうちょっと違う仕事つきますよ。
いや、そうですよね。まあでも余生過ごすぐらいのプレゼンしてみたいですね、自分も。なんかもうこのプレゼンしたからもう仕事が止まらなくて。
もういいやみたいな。
もういいやみたいな。あと余生ですみたいなみたいな。はい。
そう、いやそうだな、でも僕なんかこう、
はい、や
っぱ方法論好きなんですよね、
はい、
最近やっぱ技術がすごい好きやっていうのを思っていて、
はいはい
はい、
うん、
なんでこうデザインがしたいっていうよりも、
はい、
もうなんかいろんなこう、いろんなこうユースケースとかでそれにこう当てはめた技術とか、
はい、
そういうものが大好きなんですよね、
はいはいはい、
共有したいのって結構プロセスとか、
うん、
なんかそこでこう、はい、取り入れた技術とかっていうところは、
はいは
い、すごい話したくて、
はい、
で登壇がしたいっていうよりは、やっぱ、はい、論文とか、
はいはいはい、
なんかこう 技術書みたいなのってずっと書きたいと思って。
ああ、はい。
割と研究肌みたいなところがあるんで、うん、こう、なんかそれで仕事が来るといいなとか、
はい、
はい。それで有名になりたいなとか、なんかこう、うん、デザイン界に一石を投じるとかよりは、うん、なんか自分がやったことを割とその、コミュニティにこう、また還元するみたいな気持ちで、初めは。
はいはいはい。
募集出したんですよね。うん、
はいはいはい。
学会っぽいイメージでこう出したっていうのがあって、もともと。だから、自分があんまり他の人が経験してないようなこうデザインのこう事例があったりするので、はい、皆さんと共有できたら嬉しいですみたいな感じで初め出したって感じだったんだよね。
あれですか、こう、ペルソナというか、聞いてくれた一番嬉しい反応は何なんですか、なんか明日からやってみようなのか、うんうん、あ、こういう考え方があるのかって、感銘を受けてくれるのか。
今だと、
はい、
割とデザイナーで、
はい、
自分と割とこう近い状態にある人っていうと、結構ざっくりしてますけど、
はいはいはい、
なんか例えば地方にいてその問題解決というかね、はい、クライアントとお仕事してるんだけど、
はいはい、
まあ、これ完全に僕なんですけど、すごいこうい
い、はいはい、
何でもかんでもやっていて、
はい、
グラフィックデザイン一本でやってるとかでもなくて、
はい、
ただそのプロジェクトとかそのお客さんとかそのクライアントの問題に対してはこう何でもいいからこうやって、
うん、
はい、それに対して成果出そうって思って、
はい、
地方にいるデザイナーさんとか多分いるだろうなと、
うん、
そういう人にはこう共有できたらいいなと思ってると。
はいはいはい、なんかこう勇気づけられるみたいな感じですか、それともなんか具体的に能力が上がるみたいな感じなんですか、聞いてくれた人が。
両方かな、なんか結構地方でも、はい、その UX とかサービスデザインみたいなやってもいいんだ、はい、
ああ。
思ってもらうといい。
はい。
っていうのはちょっと。てか、俺やってたの、これ、サービスデザインとかそういうジャンルに結構共通するじゃん、みたいな。
ああ、めっちゃいいっすね。はい。
多分、サービスデザインって名前ついてないけど、すごいこう、
はい、
全身でこう課題解決に当たってる人とかって結構いると思うんですよね、日本中。
はいはいはいはい。はい、
その人が、あ、このジャンルって言っていいんだったら俺もいけるわ。
おお、あ、じゃあそれ聞いた人がこうみんなハッと目が覚めるというか、うん、あの、そういう覚醒するみたいな覚醒っていうか、あの、振り返ってああみたいな。
そう、
はい、
そうそう、それでこう、はい、自分もあ、この地方のこう自分がやってきた仕事っていうのはこう全国に発表する、
はい、
なんていうか価値があるというか、
はいはいはい、
っていうふうに思って、またこういろんなこう新潟でももちろんいいですけど、地方からも、
はい、
自分こういうデザインやってますみたいなのが出てくるといいなっていうのは思っているかな。
はいはいはい。
なんとなくこう首都圏とかの事業会社とクライアントワークで二分する気はないですけど、
はい、
でも割とこうイケてる業態っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
サービスデザインもやっぱりあのデジタルプロダクトを中心にしたところが活発だったりするんで、
はい、
でも地方で結構そのちっちゃい商店とか、なんか地方のなんか田舎のお菓子屋さんとかでも、
うん、
あの結構こうユーザーの人と話したりとか、ずっとお店の人と関係築いて、はい、いろんなことやってきた人っていうの
は、はいはいはい、
土着のデザイナーみたいな人、
土着のデザイナー、ああいいです、いいワードですよそれ
そういう人の経験則ってあんまりデザインコミュニティにされてないんじゃないかなと、
はい、ああめっちゃいいですね。はい、
で僕今まで結構新潟でいろんな地元のそういうデザイナーの人と一緒に仕事したんですけど、
はい、
皆さん結構アートディレクターって名乗ってるんですよね。
へえ、はいはい。
でもやってること全然アートディレクターだけじゃなくて、ってかむしろそれ以外の場所がめっちゃ多くて、うんうん、
はいはいはい、
なんかこうお客さんがこうお店出すって言ったら手伝いに行ったりとか、
はい、
そのお店にちょっと行ってなんかこう話したりとか、
うん、
なんかイベント企画したりとかって何でもかんでもやってる人が結構いたりするから、
はい、
そういう人 意外とこうずっとその地域に住んでこう文化人類学的にその地域のこう文化にこう詳しくなっていったりとか、
はいはいはい、
ここにいるこうステークホルダーを実はつないでたりとか、
はいはいはい、
そういうことをしてたりするんで、なんかすげえみんなすげえのになとか。
いいじゃないですか、それも東京煽っていきましょうよオフィスで外注したリサーチ結果をジャーニーに起こしてるのは有機性デザイナーじゃないです
かさすがの煽りスキルどうですかね、でもそういうのは、はいはい、そう、
はい、
伝えたいところかもしれないってちょっと思ったら、うん、なんであのタイトルに野良、はい、野良サービスデザインって書いたんですけど、
はいはいはい、
なんかそこはそういうイメージがあって、
はいはい、
あれ何だったかな、あの、KJ 法 の、 あの川北二郎さん
を、はいはい、
最近読んだら、あの人は野外探求とか、ね、野外ってことを
さ、はいはい、
うん、だからその外に出て、
はい、
であるとか、その実験室とか、あの、うん、そういう中だけにとどまらない活動っていうの、うん、すごい魅力的だなと最近思ってて。
そうですよね、ビルの外に出ようっていう、もうなんかどの本見ても書いてありますもんね。
あ、
うん、
新潟とね、もうそもそもビルないんでとかね、そういう、
はい、
意外とその外に出たりその地域に住みながらデザインするみたいな経験ってこれから大事になるんじゃないかなと思うと、
はい
はい、うん、今なんか金子さんと喋りながらちょっと考えが固まってきた
気がする。いやでもおっしゃる通りだと思います、本当に、うん、なんかどうしてもこう最近ってなんか UX サービスデザインみたいなのが結構プロセスがしっかりって言ったらなんですけど、
うんうん、
形になってきたんで、なんかそのプロセス自体がなんか結構クライアントワークみたいな感じになっちゃってるんですよ。なんかユーザージャーニー書いていくらですみたいな、
う
ん、
あ、はい、
なんかそういうのってなんか本質じゃないなと思っていて、
うんうんうん、
なんかこうどっちかっていうと到着じゃないですけど、
うん、
なんか一緒に過ごす時間にお金払ってくださいみたいな、
あ、そうそうそうそう、そういう感じ、
はい、なんかそこでちゃんとお金取れるとか、なんかそういうのに価値を感じてくれるクライアントとか増えたら結構変わると思うんですよね。いいっ
すね。うん、デザイナー側には外に出ようっていうメッセージが結構いいなと思いましたし、
はいは
い、でもまあお客さん側には外に出るんでお金くださいっていうメッセージ出したいです、
はい、そうですよね。いや、なんかどうしてもなんかこうアウトプットで課金する形態が多いじゃないですか。納得感もないじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、
いや本当ね、お金にしづらいんですよ今度それは地方
で、ね、そうなんです
ね、うん、っていうのもありますし、
ですよね、
うん、ちょっと自分が考えてたことは、
はい、
原稿化できてきます。
いや、いいですね、めっちゃ聞きたいです。野良いいですね。でもなんかその地方の方がよっぽど UX デザインやってるみたいなのなんか絶対面白いと思ってて、
そう、俺言えるといいな、はい、やってると、は
い、いや、きりなんかちょっと言い方そんな合わなくていいと思うんですけどでもなんか、はい、
ね、
コミュニケーションはあるコミュニケーションが本質だよみたいな、
うんうん、
でそれがしやすい環境はあるよねみたいな話とか面白い、うん、聞きたいなと思います、うん、
これ、はい、いいかもしれないな、
はい、
結構ね、建築家の人
って、
はいはい、新潟に住んでて、
はい、
建築してるっていう建築家の人とかも結構、
はいはいはい、
近くにはいたりして、うん、
はい、
まあ、そういう人はもう完全に自分でそこに家建てて自分で住んでたりするんで、
はい、
もうなんかね、この辺はの土地が安いとかそういう情報だけじゃなくて、
はい、
なんかここら辺ってその、うん、なんだろう、自治会厳しいよとか、
なんか、うん、はいはいはい、
地域の気質的にこうだよとかって、
はいはいはい、
そういう話までできたりとかするしながら家とか土地選んで建てていくってやってたりするのを見ると、
はい、
やっぱそこにこう長くいるっていう価値は結構あるよなと思ったりするんですよね、
うん、いや、わかります。なんかこういうデザインとかやってるとインプットが言語だけで、うん、インプットして言語をアウトプットするのってなんかすごいこう解像度低いなって思ってて、なんかフィールをインプットしてこう言語をアウトプットするんじゃないとなんか解像度上がんない気がするんですよね。なんかそれが多分なんか外に出ないとなんかその調査結果とかレポートとかまあその数字とかっていうなんかその言語 的なものしかインプットしないでその出すと、うん、なんかもう結局は整えてるだけみたいな。
確かに、
うん、なんか人間の感覚ってそのなんかちょっとこれ出典忘れたんで正しいか分かんないですけど、
うん、
言語化してるの2割で感覚値が8割らしいんですよ、うん、なんかその人間の勘って言われるものが8割らしくて、
うんうん、
なんかやだなみたいな、
うん
うん、で多くの人はなんかそこの8割をほぼ言語化しないで生きてて、まあ、できないですよね。時間もコストもかかるし。
そう
ですね、はい、でなんかそこにこそなんかでも実はインサイトみたいなのすごいあるんで、
うん
うん、なんかデザイナーってそこをなんか取っていってすごいスピードでこう言葉に変えていったりとか見える化チェックとか、
うんうん、
はい、っていうことをやるのが大事なんじゃないかなって思いますね。
それあれですね、言語化、
はい、
言語化っていうとなんかこう、はい、自分の考えを言語化するみたいな、
うん、
こういっぱい本読んで、
は
い
は
い
は
い、
うん、
まとめがうまいみたいなイメージを使ってる人もいるけど、
はいはいはい、
そうですね、あの言語化以前みたいなものがあって、
そうですね、
それをこう形にしていくみたいなところに価値があるのかもしれない、
うん、なんかビジョンメイキングとかまさにそうだと思ってて、
うんうん、
なんかそこの会社に行ったことないんですけど、データだけ読んでビジョンメイキングするのちょっとなんか薄い感じするじゃないですか。
そうっすよね。
そこに行ってなんか感じた、なんか感じる、言葉にできない何かあるじゃないですか、いろいろ。
そう
なん、
そうですね、
それをなんかこう、なんかこうガッツというのか、はい、喜びというのかみたいな、なんかそういう言葉になんかデザイナーのセンスって光るなと思っていて。
それは、
はい、
そうだな、
はい、
でもそこでなんか割とデータだけ見て、
はい、
こう経験値で補ってこう、
はい、
バシッと本質言えちゃう人もまたいたりするじゃないですか、
はい、あ、そうですね、はい、そうです
ね、だから、まあ、経験っていうのも含めて、
うん、あ
のそういうことって起こるんだろうなと思うけど、
そうですよね、なんか類型化できてる人はやっぱりいますよね、うん、そういう人たちなんかたくさんのなんかそのフィールのインプットがあるからパターン読めちゃうんだろうなって思いますけど、うん、
いや、そこのフィールのところは増やしたいって思いながら、
はい
はい、ね、でもやっぱり基本的にはその場所に行くってことと、そこにいる人と話すっていうのと、
はい、
あとなんか最近はすごい無駄な時間を過ごせるか、その現場の周辺で、
はいはいはい、
っていうのをすごいなんか気になっていて、
はい、
ただ打ち合わせに行って、
はい、
でそこでアジェンダこなして帰ってくるみたいな感じで、
はいはいはいはい、
まあ、あんまりこうオリジナリティのある体験をしてないから、うん、
はい、
何回か打ち合わせの2時間前に行ってこう周りを適当に散歩してみるとか、
はい、はいはいは
い、そういうことを先してみているんですけど、
ああでも大事ですよね、すごい自分も思ってて、なんか自分の仮説の精度の上を行かないんですよね、
うん、
なんか最初から思ってることしかやらないと、
うんうん、
はい、なんかひらめきとかが生まれなくなるんで、
うん
うん、
この前あのお寺の仕事が、
はい、
なんかまだ始まってないんでざっくりですけど、お寺の仕事があって、
はいはい、
でお寺のそのにこう一回話をする前にちょっと周りを歩くっていう、こう日を取ってみたんですよね、
はいはいはい、
まず寺がでかいみたいな、
はいはいはいはい、
思ってたより一歩が寺がでかいみたいな、
ああいいっすね、超フィールじゃないですか、はい、
めっちゃでかいとか思って
、はい、
でその寺の横にやっぱ保育園が
あった
んですけど、
はい、
その保育園で遊んでる子供がいたりとか、
はいはいはい、
でちょっとこう適当に歩いたら、あの道にこう結構仏教に関連する名前がついてる道があったりとかして、
はい、
そう、あれもうちょっと先行ったらあの全然思ってもいなかったこう郷土資料館が横にあって、
はいはいはい、
そこ入ってみたらこう全然あの見たことないその寺の昔の写真があったりしたんですよ。
それ分かんないですね、はい、
そう行かないと分かんない、はい、
うん、
でも全然そこにこう本当は見たかったのと関係ないこう昔そこでから出土した土器とか飾ってあったりして、はい、土器とかね、はい、絶対あの普通に調べてたらデスクトップリサーチとかで土器とか見ないですけど、
はいはいはい、
でもなんとなくその土地の歴史みたいなもっと遡った感覚が入ってきたりして、うん、
はい、
何にも今とか役に立ってないですけどね、めっちゃ良かったと帰ってきて、そういうの大事です、
大事ですよね。なんかその最初から役に立つって分かっている情報ってなんかなんだろう、もう そこ以上いけないと思ってて、
うんうんうん、そうなんですよね。
イノベーティブじゃないですよね。なんか60点取れると思うんですけど、
うんうん、
はい、もしかしたらそのドキと掛け合わせたらなんか新しい気ができるかもしれないですもんね。
ある
かもしれないですね。そうですよね、はい。
結構クライアントワークだとなんかその後、はい、打ち合わせした時に、はい、あそこの郷土資料館行ってきたんですよと、
はい、
言ってなんか、はい、面白い変な時ありましたよねみたいな
話とか、あ、はいはいはいはい、ちょっとい
ろんな話ができたりとかことがあったりするんで、
はいはい、
なんか自分がそれ役に立てなくても、
はい、
もう会話のヒントになったりとか、
はい、
そういう意味でも結構いいもんだなと思って、
うん、
どんどんやりたいと思いながらこう時間がかかる。
そうですよね。デザイン FM。いやでもデザイナー物も作んなきゃいけないし、うん、そういうフィールドワークをしなきゃいけないし、やばいっすよ、ね、
そうそうやばいっす。だからこんな夜遅くまで。
わかり
やすい。いや、でもそういうのが面白いんですけどね、
はい、ですよね。なんかもう2倍あればいいのにと思いますよね、時間が、うんうん、
いやいっす。読みたい本もたまっていくし、
はい、
考えたい企画もこう使ってみたい技術もあるしとか思ってると、
はいはいはい、
全然時間足んないですね。
足んないですよね、
うん、
なんか大人になればなるほどなんか時間足んなくなってくるんで選択と集中だなって思いました。
そうなんですよね、
はい。
でも今話してた話ってこう微妙にこう選択と集中とも相性が悪い部分もあったりする話。
そうですよね、はいはい。
選択と集中しながらこう生活の中にこう無駄みたいなのを少し
入れて、はいはいはい、
うん、またやらなきゃいけないって、やらなきゃいけない
方がいい。無駄を選択する勇気じゃないですかというと、効率よりも、はい、
めっちゃ大事ですね。なんかこう僕最近、
はい、
無理やり無駄を作りたいと思って、まあもともと多趣味なんですけど、
はい、はいはいはい、
なんか小説を書き始めてて、
めっちゃいいですね。
そうい
や、そういうの絶対役に立ちますよ。はい、
なんかね、こう完全にこうアホみたいな感じですけど、はい、ナラティブに、はい、ナラティブだみたいなことを言うじゃないですか。
はいはいはい。ナラティブ言う割にストーリーみんな知らんのよなみたいな。
そうそうそう。で、小説でも書いてみたらこうナラティブの、はい、まあ、何かが分かるんじゃないかなぐらい。
ああ、それめっちゃ面白いですね。
小説をね今、
はい、
書いています。
でもなんかこう起承転結とかってどうやって作るのか実はあんま知らないですね、
うん、そう、わかんないですよね、うん、
わかんないですね。なんかどうやって盛り上げて、
うん、
どうやって落とすの、しかも言葉だけでですよね。
そうです、そうです。
あ、めっちゃ面白いですね。
めちゃめちゃ僕も素人なんで、
はい、
自分が知ってるそのストーリーテリングのこう、はい、テクニックってデザイン思考とか、
はい、
X しかないんで、
うん、
あの一回ジャーニー書いたりとか、
はいはいはい、
あの登場人物のこう 共感、はい、共感マップみたいなやつで、
はいはいはい、
何考えてるやつ
か、あー面白い、
はい、してみたりとか、
はい、
まあでも一応そのグラフィックデザイナーとして、はいはい、頭に浮かんでるこう、はい、エモいシーンだけちょっとイラストでビジュアルにしてみたりとか、
はいはいはいはい、
それでこうなんとなく全体を形作って見ているけど文章は全くあの、はい、100文字も進んでないみたいな。
いや、あ、でもなんか設計大事ってことですよね。
そうそうそう。できるとこからやりながら
確かに確かに
書いてみている。
はいはいはい、いいっすね。なんかそれ書いてプロトタイピングまでしたらすごい面白そうです。あ、でもめっちゃ面白そう。はい、
やってみて。
日本はそのプロトタイピング小説みたいな。
そう。それをね、
はい、
なんか SF が好きなんでSF 小説を書こう、はい、みたいなところ、
まあ、いいですね。
決まってるんですけどね。また、
はい、
どっかで、ちょっとプロット見てもらえ、
はい、あ、いいですね、ですね。なんか、こう、ちょっと、全然関係ないですけど、
も
うあれじゃないですか、こういろんな、こう、人に、こう、なんだろう、感想とか聞いて、なんか、すごいいろいろ、こう、観測者によって、あれなんじゃないですか、こう、いろいろ分岐していくとか。
この、こういうタイプの人には、このストーリー。
そう、そう、どんどんどんどん。
やばいっす。あ、なんか、こう、GitHub でね、
GitHub、はい、フォークしていって。
フォークしていって、はい、入っていくみたいな。
あ、それめっちゃ面白いですね。
あるかもしれないな。
可能性がこう未来が広がっていくみたいな。
やばいっすね。
SF っぽくないですか、なんか
その。書き方からね。
はい。
で絶対にこう完結しない状態で進んでいきそうな感じもあったりです、
ね、確かに確かに。あ、それめっちゃ面白いですね。
スペキュラティブ
の、はい、
デザインっぽい感じでずっと。
確かに確かに。
いや、完成するのかな。でも、まあ、そういうやつで、はい、デザインの本ばっかり読んでるんですよね、
はい、
気づくと。それがあんまり良くないんじゃないかなと思って。
はいはいはい、ああ、でそれ言われました、自分も。はい、
あ、そうですか。もともと SF 小説はずっと古典とかを読んでるんで、
はいはいはい、
まあ、仕事以外のも読むこう癖はあるんですけど、でも気づくとね、そういうのも止まっちゃって、ずっと、
はいはい、
なんか、ですかね、いい組織とはとか、
はいはいはいはい、
サービスデザインの事例みたいなのを読んでるから、
わかります。
大事なんですけどね。
はい。
ちょっと無駄なことが必要な気がしている、今日この頃という感じですか。
いやー、それなんかすごい好きな言葉があって、
うん、
なんかこうなんか2つ山を作りなさいみたいな言葉があって、なんかデザインだけでなんか頂点取ろうと思ってもやっぱ取れないじゃないですか、うん、まあ、とよっぽどなんか何かをしてるとか、
う
ん、人間してるとかしないと多分、
うん、
なんか K1 選手で1位になるみたいなもんなんで、
うんうんうん、
なくて、そうじゃなくて、なんかこう豊かに生きるためにはなんかデザインと何か掛け合わせて、あの2つで頂点取りましょうみたいな、
あ、
なんか、はい、なんかその例えばなんかその時話してたのが、なんだろう、なんだったっけな、寄せだったかな、なんだっけ、
あ、落語とか、
落語ですね、落語とで、あ、デザインみたいなので、
あ、なんか、いい
っ
すね、
落語は世界一詳しいデザイナーですっていう掛け算だったら絶対1位じゃないですか。
確かに。
で、落語の中にあるエッセンスって多分さっきおっしゃってたみたいな小説のものだ、うん、ナラティブだったりとか、なんかいろんなものがあったりとかして、
確か
になんかこう豊かに生きる秘訣はなんかそうやってなんかこう全く違う2つの点を結ぶことだよみたいな、
うん、なんか、いいこと
昔言われたことがあります。
いいことをおっしゃる方がいるですね。
そう、ちょっとはい、
それいい。落語もいいですよね。僕最近なんとかてわさびさんっていう人の落語を聞いたんですけど、
はい、
枕、なんか落語って初めにこう喋ってから本編に入るじゃないですか。
はいはい、はいはいはい。
で枕っていうのかな、その話に入る前の喋りがめちゃくちゃダラダラ喋る人だったんですよ。
へえ。
なんか、あーとか、とか、すっごい言ってて、
はい。
なんか、江戸の町は、みたいな喋り方するんですよ、ずっと。
はいはいはい。はい、
なんか、聞きづれえなとか思って聞いてると、
はいはい、
本編に入って、その、着物を脱いでから、なんか2倍速ぐらいでものすごい流暢に、こう、なんか本編を話し始めて。
どうしたんですか、それ。
なんかもうそれが型みたいです。で確かに、あはとか言われてるときすごい俺聞き入ってて、
はいはいはい、
で本編に入ってからまたこうなんか一段こう加速してこう、
はい、
世界にこう引きずり込まれるみたいな感じで、
うん、
これもテクニックだったろうなと思って、
はいはいはい、
聞いてたんですよね。だから、うん、意外とこう落語からそのプレゼンテーションのこうなんかですかね、速度とか、
はい、
こう話にこう聞き入ってもらうための考え方とかも考えられそうだなとか
思って、うん、確かに
いろんなところにこうテクニックもあったりするんだろうなと思うと、
はい、
うん、今こうちょっと落語って聞いてそれ思い出した
らしゃべっちゃう。でもなんかそうですよね、なんかそういうやっぱありますよね、なんかやなんか何かしらつながるところがあるなと思っていて、はい、
落語いいですね。これ2つね、でもデザインをずらさないにしても、はい、なんかやっぱりもう一個見つけていきたいもん
だ、はい、そうですよね。なんかそれがなんかある意味無駄といえば無駄だし、
うんうんうん、
なんていうんですかね、なんか遊びというか、はい、うん、本気で無駄を作っていくみたいな感じなのかなっていう。
金子さんってこう趣味とかあるんですか。
自分ですか。自分そこがあれなんです、多分弱いんですよ今。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんで小説書かなきゃいけなくて
金子さんが書く小説は結構面白そうです
いやいや、でもなんか文章超苦手なんですよね
そうですか。
いやなんか今人生に無駄がないんですよ、
いや、そう、金子さんは無駄がなさそうな人だっていうふうにちょっと印象はあります。
そうするとなんか消費されちゃうなって思ってて。
そうそう、
はい。
でも金子さんとこう、はい、デザインの範囲の中だとものすごいこう、
はい、
あれじゃないですか、振り幅があったりするから、
はい、
なんかそんなにこうなんか 1個だけに効率よくだけっていうふうには、あとデザイナー、はいはい、全体から見るとすごいこう多様性のある人。
ああ、そうですね。なんかデザインっていう軸で事業、そうですね、ハードとかやりだしてもなんか軸減らし気がしたいなみたいなところで、
うんうんうん、
あれですね、やりましたね、
うん、そうですよね。
でもなんかこうあれなんですよ、なんかこれ記事送りますね、あの、うん、里直さんってわかります？
ちょっと待って
ください。デザイナーさんのすごい、自分これインタビューした時に聞いた話なんですけど、なんかやっぱ点と点遠い方が、あの、つながるのに時間かかるんですよ、
うんうんうん、
なんか近い点はつながりやすくて、
なるほど。
でなんかそうするとなんかやっぱ大器晩成になろうと思うと遠い点打った方が、その 年取ってからじゃないですけど、キャリアを伸ばしたあと40歳50歳とかで、
うん、
あのちゃんとなんですかね、伸びるというか。
なるほど。
はい。なんか下手すると自分とかってそういうデザインみたいなことがされた時に全部一気に仕事なくなっちゃう可能性もあるじゃないですか。
うん、
まあ、わかんないですけど、なんかウェブとか閉じてると、うん、もうディスプレイの時代じゃないですよみたいな風になるかもしれないじゃないですか。
うん。
うん、
ありますよね。
ありますあります。
デザイナー全体に言えることだけど。
そうですね。でも結構なんかフラッシュが消えた瞬間とかでそれを結構身近に感じて、
あれはショッキングな出来事、
ね、そうですよね、はい。フラッシャーっていう生き物がなんか20年30年はなんか仕事としてあるんだろうなって思い込んでて、大学時代とか
そう、
はい、
世代的にそうっすよ ね、
そうね、うん、しかも今はそのスマートフォンだとか、もう最近だと音声、うん、音声だみたいな、うん、
そうだよな。なんか僕もこう、はい、デザイン思考とか、はい、今割とそのデザインがこう、はい、まあ、熱いというか熱いじゃないですか。
はいはいはい。
なんか本当にデザインが、
はい、
失望されないとも限らないというと、はい、言い方があれですけど、うん、
はいはいはい。
なんか20年後ぐらいになんかあの時代ってやたらデザインって言ってたよね、
はい、はいはいはい。
そういう可能性もまあないこともないかな。
いや、そうですよね。うん、
そういう時に自分は何してんだろうなって本当に思うところだな、
うんうん、すごい、そうですよね、
うん、でも遠い点ってなるとさっきの落語ぐらいのやっぱこう距離感があった方がいいんですかね、
はい、いや、いいと思うんですよね。なんかこう そうするとなんかこう 広い面取れるじゃないですか、
うんうん、
だからそうそう、こう世の中のこう山がずれてもなんか、うんうん、隣接できるというか、
まあ、落語家になるとかデザイナーになるとかっていう、その A か B かっていうよりは、はい、まあ、両方知ってるからその時代に合ったなんかこう新しい価値提供ができるみたいな、
ね、そうですよね、
うん
うん、あと自分の好きなように生きれるかなって思う、そっちの方が
それ大事、はい、もう一個の山もやっぱり自分が好きなことであるべき、はい、それがあった方がいいですよね。
なんかこう対応力ないとなんかやりたくないこともやらなきゃいけなくなってくるじゃないですか。
それはマジである、
はい、こう仕事の幅が広いからこそ選べるというか、
そうですね、
あのやり方も選べますし、うん、はい、うん、解決の仕方も選べるんで、
そこがね超大事なんだよな、
うん、
でもなんか僕これ山2つっておっしゃったから、こう、
はい、
もう一個の山もこうある程度極めていって、はい、行ける山がいいじゃないですか。
まあ、そうですよね。好きなものがいいですよね。はい。
ね、
はい。
これも迷うな。でも30代でなんかもう一個見つけたいもんですね。
そうですよね。
うん。
うん、
なんだろうな。こういわゆるこう BTC 人材的な、はい、もう一個はこうテクノロジーのプログラミングですとかっていうわけじゃなさそうな気がするんですけど、はい、これって。どうなんだろう。
確かに。あ、でもなんかプログラミングもなんか いいんじゃないですか。なんかその、
うん、
なんか手段としてのプログラミングじゃなくて、
はいはいはい、
なんか思想としてのプログラミングもあるじゃないですか、
うんうん
うんうん、なんか本気でそっちや てかエンジニアみんなそうだと思うんですけど、
うん
うん、なんかエンジニアの脳になれたらすごいですよね、うん、
いややりたいですね、
やりたいですよね。でもなんかそこむずいですよね、なかなか。
でも金子さんプログラミングとか興味、
いや私はもう無理ですね、あそこら辺は。
そこはもう切り分けてるんですね。
いやなんか英語からやんないとダメだなって思いました。
あ
なんかはい、なんか突き詰めると言葉の魔術師みたいなもんなんだなと思って、プログラミングってなんか全てを言語化していくじゃないですか、
うんうん、
ロジックもそうだし、その変数の付け方からこれなんか例えばこの水の入ったペットボトルを何と定義するかみたいな、うん、これは水が半分でも全部でも一つのペットボトルとするのかみたいななんか
液体が変数でみたいな、
変数なのかとか、それともなんかそこは見ないことにするのかとかそれともプラスチックって丸めちゃうのかとかすごい難しくて、ね、はい、
そうですね、そこまでいくっていうのは相当、
いやでもなんかできるプログラマーみんななんかそういうことずっと考えてると思うんですよ、
うん、
だ好きというか、はい、なんかそこの領域まではなんか
なかなか
いけないなっていう、うん、
この前僕、はい、登壇して話した時にもう一人話されてた方が、
はいはいはいはい、
グラフデータベースっていう、
うん、はい、
なんかあれは何ですか、視覚言語というか、
なんか、はい、
なんか物の関連性を視覚化してこう、
はい、はいはい、
うん、表示する専門家の方でしたけど、
はい、
終わった後話してたら、
はい、
結局これって KJ 法とすごい近いものなんですよねみたいな、
面白いですね、
そう、
はい、
ですごいそこにいた僕以外みんなプログラマーだったんですけど、みんなが、はい、ああそうだよねそうだよねみたいな感じで言ってて、俺全然意味わかんなくて
、はい、
そうなんだと思って、
はいはいはい、
その後知り合い の、はい、僕師匠の方とか聞いたら、
はい、
結構腑に落ちて分かった部分があって、
はいはい、
実際ちょっとやってみたいなと思ったんですよね、はい、なんでその、うん、もっとでもグラフデータベースまでいきなりいけないんで、とりあえずテキストマイニングをやってみたらどうでしょうっていう。
はい、ああ、すごい。はい。
もうなんで今、やってみてるんです
よ。やってるんです。すごい、ね。やば。
まだ本当に、環境を作るとこぐらいのもんですけど。
はい。
でもテキストマイニングできると、
はい。
なんですかね、例えばインタビューした内容のからこう、品質する単語とか、
はい。
まあ、もっとうまくいけば、そこでのこう、はい、まあ、副詞とか、こう。
はいはい。
構文をこう分解していって、こうどうい こう意味空間なのかっていうのを一応視覚化するところまでは頑張ればいけるらしいんです
へえー、はいはいはい。
でそうすると、付箋貼んなくても、
はい、
こうブレインストーミングしたものを、うん、KJ 法をする前段階ぐらいの視覚化ができるんで、
はい、
みんなでそれを見ながら、こう今こう取り組んでいるってこういうテーマがだよねっていう話、
はいはいはい、
私がこう付箋なしで一応、下準備ができる気がしている 。
はいはいはいはい、
ざっくりしていくことです、
うん、
なのでちょっとやってみたいなと思って。でもそうすると小説とそういうテキストマイニングっていうのは、
はい、
文法とかその言葉の意味っていうのは結構近い分野なんですよ。近い分野、
はいはいはい。
でなんか文って文とは何かみたいな本があって、
はいはいはい、
なんか文章構造とかその文で人はどういうコミュニケーションを取ってるのかっていうのを、
はい、
こうまた調べていくと面白かったりとかして、
はい、
この辺はこう薄いですけど、その、
はい、
小説とそのテキストマイニングのあたりで、
はい、
ちょっとここは趣味で仕事にならない 取れたら面白いかなってい
う。いや面白いですね。なんか結構やっぱ言葉にご興味があるんですね。
言葉はすごい興味出てきました、特に、
はい、最近。なんかエンジニア向いてるのかもしれないですね。
いやそうですね、こう超文系、はい、文系ですよね。
はいはい、僕は。いやでもなんかプログラムってなんか超突き詰めると文系なんじゃないですか、あれって。なんか絶対ないじゃないですか、あれって。
そうですね、
はい、
最終的にそういうこう、
はい、
0か1かじゃない話になっていくっていう
ね、
面白いと思います、
うん。なんかプログラミングは文学だぐらいのことを言ってた知り合いがいました。はい、いやそこまでいけないなって思ったんですけど
確かに
自分からすると動くか動かないかな
でもあんないと
それが、はいはい、
なんだろう、みんなそういうアプローチが違っても、
はい、
解いてる問題が一緒な部分っていうのは結構あるもんだなっていうふうに思ったんですよね。文学で文章書いてる人もそういうふうにテキストマイニングみたいなこう技術を使ってる人も、僕みたいな人と一緒にワークショップやったり、プロジェクト作るような人間でもこう、同じようなこう領域をの問題を解こうとしてるっていう ところがあるんだなってちょっと面白かったので、
はいはいはい、
まあ、プログラミング方面からもちょっとかじってみるとまた見えてくるかなとか思いつつ、
うん、
でも時間がないんで全然、
いやそうですよね、
なん
です
よ、
どうしたらいいんですかね。なんか普段の行動を変えればいいんですかね。追加するんじゃなくて。
その、
はい、
時間がない問題。
時間がない問題。はい。
それどうすればいいんだろう、本当に。最近はもうなんか、
はい、
身体極まって結局打ち合わせを全部10分ずつ短くするぐらいのことしかできなくな
ってきて。完全に微調整というか。微調
整。余白をちっちつこう、ちりつもで。
削り取ってますね。
あれは本当ね、はい、またマネージャーだったんで、
はい、
チームのこともやりたいし、ワンワンもしたいしとかになると、はい、すっごい時間ないっすよ。
うん。時間ないっすよね。
時間ないっす。
なんか責任増えるとできてないところばっかり目につくなって思ってて。
うん、
なんか結局全部完璧にできてるなって思ってた時って責任範囲が狭かっただけだったんだなって
なんか確信つくない
やなんかタスクが見えててやれる分しか渡されてなかっただけなんだなみたいない
やいきなり確信つくから
怖い。いやいや
それ本当そうっすね。いや、はい、今言われてそれ思いました、はい、
うん、
いやマジでそれだよ。
いやでもなんか自分より上って言ったらですけど、なんか海空間の広さみたいなことを最近よく話してて、
ほうほう、海空間、
なんかその
解決の海か、
あの空間の広さみたいな、どれぐらい、あ、海って、うん、あれです、下の、
は
い、
あ、海空間、
海空間、はい、なんかその経営とかはあの会社において一番海空間広いんですよ、
うんうんうん、
なんか何でもできるというか、
うんうん、
で経営から一つ降りてマネージャーになるとそのチームっていう海空間があって、うん、そこで何でもできるみたいな、でなんか一人になるとじゃあそこでやることって決まってるみたいな、なんか、まあ、ピラミッド型組織であればって話ですけど、
うん
うん、とかなんかそうですね、もうウェブサービスって決まった瞬間に、うん、そのなんだろう、ウェブ上に表示されるっていう回空間定義されちゃうじゃないですか、
うんうん
うんうん、だからそこなんか広くなってくるほど大変だし、うん、なんかこうどう絞っていくかみたいなのって難しい話だなって思います。うん、
そうですね、これってさっき金子さんが言った、
はい、
その、
はい、
ちょっと自分の裁量とか、
はい、
自分がコントロールしてできるかどうかって、この開空間が広いかって結構関わりますよね。
そうですそうです、なんか広くなってるんだろうなと思いますね。うん、どんどん
大変なんだけど開空間が広い方が楽しいんだよなっていう。
そうですね、そうですよね
いやそう
です、はい、でもなんかそこに多分やらないっていう選択肢も含めて、うん、なんか選択と集中みたいなのをちゃんとやっていかないといけないんだろうなって。
おっしゃる通りです、
ね、いやでもなんかすごい今の会社めちゃくちゃそれ意識させられるんですよ、やっぱり。
あ、
なんかちゃんとなんだろう、意思決定を意思決定としてちゃんと決めるみたいなのすごい文化があって。
そっか、
はい、意思決定したことをちゃんとエビデンス残す文化みたいなのがあるんですよ。
お、
はい、私はこうしますみたいな、はい、なんかそれやってるとむずいですね。なんか、
うん、
今週休3日の会社なんでめちゃくちゃそこシビアに見るんですよね。
なるほど。
あの時間が無限にあるわけじゃないから、逆にその短い時間の中でいかに ROI 高い意思決定できるかみたいなのすごい、なんか他社にも説明しなきゃいけないみたいな感じで、なんかこの環境面白いなって今思います。
いやそれすごいですね、はい、僕その環境になったことがないんだな、はい、今思いました。
でもなんかこれすごいな、でもやっぱり社長すごいなと思ったのが、
うん
うん、なんか週休3日とかそういうなんかパフォーマンスでやってるんじゃなくて、
うん、
そこのなんかエッジを研ぎ澄ますためにやってるみたいな あの話を聞いたことがあって、そこの考え方も全然イメージ湧いてなかったんですごいなと思いました、うん、
それ意思決定の能力自体は、
はい、
そのみんながみんなこう同じじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
いろんなその、はい、受け持ってる、はい、範囲とか、
はいはい、
でもみんなでこう何ていうんですかね、鍛えていくものなんですか。
あ、でもなんかそれ多分できる人にできる範囲で渡すのが多分権限以上で、あの社長が全ての権限を多分もう持ってて、海空間じゃないですけど、うんうんうん、持ってて、それをなんかできる人にできる分渡してるっていう、
あ、
で権限以上だから範囲がすごい明確なんですよね。
なるほど、
この範囲は意思決定して OK っていう。
社長すごいっすね、
はい、すごいっすねだからそこを超えた意思決定勝手にやると良くないですし、やっぱり、
うん、うん、そう、すげえな。それ、そういう文化は、
はいはい、
さんのキャリアの中でも一番強いですか、
今。あ、強いですね、うん、なんか今まで結構やっぱり野良で、
うん、
なんかもう頑張れガッツだ、
うんうん、
みたいな、
うん、
なんて言うんでしょう、成果出せば OK みたいなじゃないですけど、
はいはいはい、
なんか、プロセスではなく結果で語ろうみたいなところがまあ多かったような気がしてて、
なるほど、
うん、そうするとなんかあんまりこう意思決定って結局プロセスじゃないですか、
うんうん、そっか、うん、
プロセスの精度とかって磨いてこなかったなってちょっと恥ずかしくなりました、そこは、
うん、あ、ちょっと今誤解が解けました、
はい、はい、
意思決定を磨けっていうのはその結果の方に、
はい、
フォーカスしてんじゃなくて、
はい、
プロセスの方ですね。なるほど。
そうですね。
そっかそっか。
まあ結果うまくいかなかったら、
うん、
まあ変えればいいんで、それはそれで意思決定だと思うんですよね。
うんうんうん。うん、プロセスの精度ね。
なんか1時間しかなかった時何やるか決めるみたいな。
うん、
うんうん。でなんかその結果というよりはなんかそこを決めるのが大事で、うん、2時間やんないみたいな。
いやー、なんかすげえ、はい、胸が痛い話。い
やでもダメで生きてないし、自分。
本当っすか。でもそれどうやって鍛えられるんですか、はい、どんどんやるしかないんですか。
いや、でもなんか 声に出すようにしたかもしれないですね。なんかさせられてるかもしれないです。なんか、なんか決めたことちゃんと書いてるかもしれないです。
あ、
はい。
なるほど。
このリソースはこれに使うっていうのをちゃんと明示させてるので、はい、
外化していくっていうので、
そうですそうです、はい、なんか言語化とつながるのかもしれないですけど、
確かに。それリソースって時間とか、
あ、時間とか人とか、あ、マネージャーになればマネジメントするなら人もって感じですよね。レイヤーなら自分の8時間みたいな。
ああ、
うん、
俺
なんか、
まずいな、ちょっと環境まずいな俺
今日の8時間をこれに使いますって朝意思決定するみたいな感覚を持たなきゃなって思ってます、
うん、なるほど。でもまあ個人でもできるなそれ
でなんかまあ自分だったら無理すればいいんですけど、メンバーだとやっぱりこうきちんと、なんですかね、定めないといけないし、
うんうん、
どんどんブラックになってっちゃうんで、
うん、そうですよね。しかも自分がそれやってないと、
はい、
ですかね、メンバーだけを効率化していくとなんか自分ももやもやしていくだろうから、ちゃんと、ね、自分の意思決定、うん、はい、自分自身に対してもやっていかないといけないです ね、
はい、ね、あ、この今日の8時間何使うか決めるっていう、
うん、
決めるってすげえむずいなって思います、その瞬間はい、
これは全くできてないだろう。
いやー、できないです。自分まだできてないです。全然おかわりしちゃってます。
おかわりでもそのおかわりしてるんだっていう認識になるんですよ、
ね。そうですね、そうですね。なります、なります。はい。
これ全然おかわりしてないです。もうなんか。ずっとこうご飯盛りついて、おいしいおいしいってずっと食べて
みた、ね。確かに確かに。計測できますよ、確かに。そうすると。はい。
いや、それやっていかないとな。仕事増えてったらもうパンクしちゃうっていう直前ぐらいになっちゃってるから、
はいはいはいはい、
それだと結局最終的には質も落ちちゃうだろうし、
ですね、
それ頑張ろう。それは習慣化していくしかないんだろうな、
はい、デザイン FM。 あ、でもなんかあれですよね、こうスクラムのなんか朝会みたいなもんなのかなっていう気もしますよね。なんかちゃんとポイントつけて 今日今週何やるかみたいな、
うん
うん、なんかあれもかなりなんでしょう、スクラムの1週間のなんて言うんでしたプランニングか、
うんうん、
みたいなのってすごい意識、あれが意思決定の塊だなと思ってて、はい、時間の何に時間を割くかというか何にリソースを割くかっていう、う
ん、いやこれは考えていこう、なんか、
はい、
ね、こう受託のデザイン会社とかって結構こうチームで取り組むみたいなのがすぐ崩れるんですよね、
はい、うん、仕事。あ、そうなんですね。
この仕事はこのメンバーでやってたんだけど、
うん、
新しい仕事始まったらちょっとまた違うメンバーでやった
り、うん、はいはいはいはい、
割とこうそれは少人数だったり下手したら途中では一人だったりとかするっていう時に、ね、作りづらいんですよね。
ああ、なんかその度にちょっと入り口のコストが高くなっちゃうみたいな感じなんですか。
そうですね、本望勉強の連続みたいな状態になって、
なるほど
で結構知見は俗人化していきますし、
はい、
はい、難しい。
確かにオンボーディングの連続って結構辛いですね。
辛いっていうかもう慣れちゃってもうなんか
やっぱ長期でお、あの、付き合いできた方が、
うん、
お客さんとしてもこっちとしてもいいみたいな感じなんですか。
いや、そうだと思ってるんですけどね、
はい、
うん、なのであの、まあ、僕みたいにそういうサービスデザインとかの仕事とか、
はい、
割と、はい
はい、
最近は続いてきてるので、
はい、
あの割と3年ぐらいずっとやってるってお客さんも増えてきたんで、そういう時はメンバー
固
定化できてたりとか、
はいはい、
あの、
はい、
中心メンバーにこう新しく加わるみたいな形ができるんで、
はい、
そういうのはちょっと形できてくるかなとは思ってますけど、でもそれ以外はすごいこうペース早かったりとか、
はいはい、
なんか半年ぐらい連絡なかったお客さんから急にこう連絡が来たりとか、はい、そういうものが多いので、
うんうん、
こっちのペースでチームビルディングってわけにいかないのが辛いところですね。
ああ、あちらのご事情もありみたいな感じなんですね。
そうそうそう、
いやそうですね、なんか時間を有効に使いたいなって思いますよね、
うんうん、今ってずっとうちで仕事してるんです
か。あ、いやでも、うん、最近出社を多くなってきましたね。
おお、そうですか。
はい、あのやっぱりなんか物を触ってることが多いんで今、はい、商品触って、現場行くこと多いですね。なんかフィールドワーク、あ、でも秋間さんじゃないですけど、
うん、
なんか売り場すごい行くようにしてます今。
いいっすね。
はい、なんかこうわざとダラダ、
うん、
ダラダラじゃないですけど、こういうこと言うところありますけど、ちょっとゆっくり見て回ったりとか、はい、
超大事ですよ
ね。はい、大事ですよね。商品補充にかこつけてユーザー観察じゃないですけど、はい、あんまりこういうこと言うとよくないなと思うんです
けど。あ、そこそこ。
はい、あの見てるみたいな、はい。
でも、
はい、
でもプロダクトのものがあるっていうのもまた新鮮ですよね。はい、金子さん今
で。あ、そうですね。今新がそうですね。ものがある、面白いですね。蝶つがいとかすごいやってます今。
いいな、それ楽しそう。
はい。
プロダクト結構憧れるな。プロダクトをデザインする方も会社の中にいるんですか。
あ、いやでもいないですね。なんか
そうなんだ、
プロダクトデザインでもなんか CAD とかはもう外なお願いしちゃってて。
あ、なるほど。そう
か、そうそう、あのもう何ですかね、自分はもうこういう体験でこういうものを作りたいっていうので、
うん、
なんかもうあと業者とさんと一緒に、それこそ町工場さんですね今本当に。
おお、すげえ。
町工場さんとなんかこういうの作りたいんですけどみたいな話してやってもらうみたいな感じですね、うん、
町工場さんの工場にも行ったりするんですか。
あ、行きました行きました。面白かったです。
工場めっちゃ面白いですよね。
え、てかやっぱあの工場のおっちゃんすげえなって思って。
いやーそうっすよね、わかるわかる。
でもなんか当たり前だと思うんですけど、あっちかすると、
あ、
ドアがこう閉まった時に、
うんうん、
なんかこうなんか異物が入らないようにちょっとした毛とかをこう、うん、扉とかに貼っつけたりとかするんですよ。
あ、
そういうのを知らなくて、
はい、なるほど、
なんかやっと行きましたよとか
やっと来ましたよ
なんて、はい、とかすごいあのなんかこうなんだろう、今電子錠で閉まるようななんかそういう、
うんうんうん、
あのなんかキャッシュレスコンビニみたいなの作ってるんですけど、
うんうん、
その扉を閉めるときに、
うん、
なんかこう気持ちよく最後キュッて閉まるみたいようになんかネオジム磁石みたいなのこう埋め込んでくれたりとか、
それもやってくれてる。
こんなん絶対思いつかないよねみたいな話を思って、でもなんか僕らからするとそのなんか使い心地とか、すごい気持ちいい感じでお願いしますみたいな、でなんか どう大事なんですよとか、どう使うんですよみたいな話とかして、なんかやってくれるみたいな、
でかっこいい、やっぱ
かすごいなって思いますね、うん、ソリューションの鬼だなっていう、
はい、ソリューションの鬼でもそこいいっすね、はい、なんかこう、はい、そういう、こう体験をちゃんと伝えたところにこう技術を返してくれるみたいなところ、はい、最高です、
ね、最高ですよね、うん、
めっちゃいいな。
いやでもなんかウェブもなんかよく考えてやってたんだろうなと思ってて、
あ
なんかアプリの気持ちよさとか、
なるほどね、
下手に自分たちちょっと分かっちゃうからなんとなくやってたと思うんですけど、
確かにな、
はい、
でもそういうこうプロフェッショナルと一緒に仕事するとか楽しいですよね。
はいはい、ね、遠いプロフェッショナル面白いなって思いました。
うん、遠いプロフェッショナルですね。そこの遠さの仕事いろいろやりたいところ
っす、ね。やりたいですよね。はい。でそれこそ、まあ、秋間さんとかもっと遠い人や、それこそ寺とかだと住職のプロフェッショナルみたいな。はい。
そう、でも今お寺さんは始まったばっかりなんで、
はい、
ここからどうなるかっていう感じですけど、
はい、
多分来週ぐらい一回初回ミーティングだと思うんですけど。はい、
うん、
もう分かんないじゃないですか。だからこうどれだけ相手に、はいはいはい、敬意を持って話せるかみたいなところにかかってくるから、
はいはいは
い、でも変にへりくだるとかじゃなくて、
はいはいはい、
ね、相手がプロフェッショナルだっていうところにどういうコミュニケーションをしていくのかっていうのは、はいはい、毎回ものすごいこう気使うところですよね。なんか
いやでもそうですよね、理解から始まりますよね。
そうそうそう、うん、
はい、
宗教とかになるとまためっちゃ遠いし、
はい、
あとなんか遠いのって何かな。
いやでも宗教を学んだらデザインうまくなりそうですけどね、なんか、
うん、そうですね、
求心力みたいな、はい、
宗教とか政治とかデザインとこう親和性が高いようで、デザイナーが割とこう逆に言うと避けがち、
はいはいはい、
というかね、あの悪い面が出がちっていうか、
いやでも最近あれですよね、こう政治じゃないですけど、うん、なんかあんまりお名前出さない方がいいのかもしれないですけど、なんかそういうなんかこう党の広報とかで UX デザインとか入ってたりとかしますよね。
そうですよね、そうそうそう、
あれすごいなと思います、うん、
いけてますよね、
いけてますよね、うん、なんかオバマさんとかもすごいやってたらしいですもんね。 あそこら辺からですよね、流行ってんの。
なるほど、
うん、はい、
どうですかその政治の方のデザインとかは、はい、金子さん興味ないですか。
いやなんかゴール設定難しそうですよね
そこもやっぱゴール設定なん
です。いやなんか どういうモチベーションでゴール設定すればいいのかなと
得票数っていうね。でも
そうですよね、でもなんか
定量的な、
なんかちゃんとこの人のことを周りに知ってもらってダメな時はちゃんと落ちるようなデザインにするみたいなのとあれありなのかなみたいな
ダメな時落ちるようにするってところはかなり難しい、はい、判断が必要になるかもしれないです、ね、何が何でも勝つみたいな感じですかね。
いやでもなんか難しいですよね、何が何でも勝つデザインって、うん、なんか正しいのかなっていつも思ったりするんですけどね。
いやそうですよね、
うん、なんかこうこっちにやっぱ資本主義だと、
うん、
なんだろう、やっぱ競合に勝たなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
あでもなんかそれ選択の自由奪ってるんじゃないかなみたいな、それってなんかデザインでやることなんだっけって思ったりするときはよく思います、はい、
そう、それ今
思
ったのが、
はい、
あの、
はい、
デザイン倫理、デザイン哲学とか、
はいはいはい、
最近そのデザインの倫理みたいなやつ、
はいはい、
ちょっと興味出てきて、
うん、めっちゃ面白いですね。
そう、なんか割とこう僕もともとが広告のデザインの出なんで、
ああ広告そうですよね。
そうなの、はい、割とキャリア的にこう新卒3年ぐらいずっと罪悪感があって、
はい、はい、
訴求みたいな。
何広告やられたんですかメインでは。
あでも結構ありとあらゆるあの、
はい、
デパートもやったし、
はいはいはい、
割と公共系のなんかマラソン大会のやつとか
もあ、
まあ代理店のお仕事なんでもって感じですけど、
はいはいはい、
なんかこうなんですかね、住宅ローンとか
もやる。ああ、なんかむずいですよね。住宅ローンとかまさに悩みそうですね。
そう。ね、あの、まあ、僕、はい、まあ、住宅ローンはまだ、
はい、
ね、クレジットカードとかで、
はい、
今、
い
け、いぞみたいなとかって、
はい、
作ることになったら結構、 ね、微妙な気持ちに並んでもないなと思います
。そうですよね。なんかまず本当にリボを好きになってから作りたいです
よね。そうっすよね。
あ、でもなんか いいところはきっとあるんですよ。
あ、そうそう。
あるんですよ。でもなんかそれも選択の自由で本当にそれが合う人にちゃんと届くようなものにしたいなって思うんですよね。
そう、うん、ね、そこはでも、ね、はい、広告っていうのは、
はいはい、
広告が悪いとは全然思ってないですけど、
はいはいはい、
広告の功罪っていうのがやっぱあったと思っていて、
はいはい、
ね、やっぱこうマスに対してこうどれだけ届いて売り上げにつながるかっていうものだったりするので、
はい
はい、うん、
はい、
その気持ちよい表現っていうのがこう相手にとって気持ちいいというよりは、
はい、
気持ちよく感じてもらって、
うん、はい、
購買につながるかみたいな
もの
を作ってたなっていうふうには思います、
はいはいはい、うん、いやでもその心を動かすっていうのと心を洗脳するのとなんか何が違うんだろうみたいなのはすごい、あ、時間大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はい。思いますね。
思います。うん、なんで、ね、政治ってなった時に本当にいいことやってる場合と、はいはい、まあ、こうプロパガンダになる場合ってもあるわけじゃないですか。
うん、でも、デザイナーがいい悪い決めていいのかみたいなのありますよね。
ある。確かに。いや、そこですよ。でもそうですけど、
ね、ジャッジマじゃないような気もするし、はい、
そうですね。
すいません、なんかすごい哲学になってきましたけど、
いやでもすごい好き、うん、なんで、
はい、
僕 SF が好きなのってのは、はい、こういうところにかなりつなが
る、はいはい、え、どういうとこ、どうつながってくるんですか？
いや、あのディストピア小説っていう、はい、こうジャンルがあるわけなんですよね。
はいはいはい、
でこう、はい、なんらかのこう今よりちょっとまあ、
はいはい、
未来だったりしたときに、
はい、
その社会が、まあ、はい、ユートピアの逆ですよね。
はいはい、
不幸せな状態になってるっていうのが書かれる小説なんですけど、うん、
はい、
でディストピア小説の中でも結構、
はいはい、
その社会自体はユートピアとして成立してる場合っていうのが結構あるんですよね。
ああ、はいはいはい。
コンピューターにこう管理してもらって、みんな上もないし、喧嘩もなくて、
はいはい、
幸せに暮らしている国がありましたみたいな、
うん、
ですごいユートピアなんですけど、でもすごいこう、はい、構造にこう歪みがあったり、
はい、
なんか自由意志が実は剥奪されていたりとかっていうので、
うん、
まあ、主人公がそこからこう抜け出していくみたいな小説って結構あるんですけど、
はいはいはい、
自分たちがこう幸せだって思ってることが、うん、まあ、そうじゃない場合って全然あり得るっていう、
はいはい、
小説読んでるとすごい思うんですけど、
あ、でも幸せって何なのかってことですよね。
そうそうそうそう、
なんかデザイナーってそこに答え出すべきなのかどうなのかすごい
これ、ね、デザインっていう領域のその回空間がどこまで設定できるのかっていうことに、
は
い、
あ、でもそうですよね。でもなんかあれですよ、デザインを何ですかね、課題定義だってするとなんかそっちになってくるんだろうなって思っていて、課題解決だとなんかずれ、うん、どっちになってくるんでしょうね、うん、
まあね、そのスペキュラティブデザインとか、
あ、そうです、スペキュラティブデザイン的な話だと、うん、どっちかというと正解を作りに行く側ですよね、うん、
なんで、
はい、
完全にこう課題解決型の方が今は仕事としてはやっぱりいいし、
はい、はいはい、
実際にね楽しいのはそっちなんですよね。
はい、
でも、うん、SF 小説書いてみようとかって思うときは大体、
ああ、確かに。
問題定義というか。
問題定義、はい。
で、書いていくんで、
はい。
まあ、それ必要になるのかな、それがデザイナーなのかっていうのは確かにちょっと分かんないです、
ね。ああ、でも、秋間さんが書くデザインディストピアちょっと読みたいです。
デザインディストピア、ちょっと書いてみようかなっていうね。
確かに。なんか全てが広告により意思決定されてる世界みたいなのはめっちゃやばいですね。
やばいですね。
あ、でもありますよね、そういうのきっと。
うん。うん、その小説はね、あって、
はいはい、
面白いですよね。
へ
ぇ。ちょっとね、ちょっとまた書いたら読んでいただけるというか、
いや、面白
い。レビューをもらえれば、
はい、
本当に書けるのかなんです。
すごい面白いな、
うん。
でもなんか、あ、Google とかな、そうなりかねますよね。なんか、すべての意思決定決めかねないですよね。
そう思いますよね。
はい。
結構こう、うん、
はい、
なんですかね、あ、悪者が悪者の顔をしなくなってくるのが、まあ、
はいはい、
この未来な気がしていて、
はい、
こう本当にこう、まあ、トランプみたいにこう、あ、こいつ悪いやつだなみたいな顔することってほぼないんじゃないかと、割と、
はいはいはい、
SF 的なユートピアってこう、
はい、
個人個人の体験 としては結構いいんですよね。すごい幸せに生活してて、
うん、はいはいはい、
全体で見ていくとなんか実はちょっとずつ搾取されてるみたいなのが、
うん、
まあ、あのマトリックスみたいな世界で、
確かに確かに、いやでもそれ搾取じゃなくて、ね、サブスクなんですよみたいな、
そうそうそうそう僕はそれでいいんだけど
とか、なんかそういうのでこう議論するの楽しいですね
そうそう、そういうことですよね、
はいはい、
そうなんですよ、はい、いやこういうのはね、
はい、
こういう話 も、 まあでもデザイナーもやってて楽しいじゃないですか、
はいはいはい、
なんかね、仕事になっていくのか、それともこういう遊びをしてないでもっと、うん、
はい、
ちゃんと課題を解決していくべきなのか、まあ、両方な気もするけど、
いやでも遊んでた方がいい気がしますよ、なんか、
いいですかね、
でも 小説でビジョンをこう一冊にまとめられるデザイナーとか超かっこよくないですか、
あ、それやばいっす、ね、2年ぐらい欲しいっす
めっちゃ仕事来そうじゃないですか
それやばいっすね、小説を勉強しなきゃ、
なんかでも知り合いで、ええ、漫画家の方が元漫画家目指しちゃったのかな分かんないですけど、
おうお
う、なんかそのなんかユーザーカスタマージャーニーを漫画で描く人がいるんですよ、
めっちゃいいですね、
なんかそれなんか別に何の気なしに漫画描くの好きだからやってたらしいんですけど、
へ、
めっちゃ面白いなと思って、なんか掛け算素敵って思いました、
素敵、うん、その人いいですね、相当いいですね、
なんかうん、なんとなくやったらしいんですけどね、それすごいことだと思いますみたいなこと言ったら、
すごい、うん、すごい需要ありそう、それ
ですよね、なんかすごい分かりやすくて、はい、じゃあなんか喜怒哀楽とか見えるじゃないですか、
うん、
うん、
あとあれですよね、読む人と、はい、こう共通言語がめっちゃ多いですよね、なんか
そうですよね、
うん、こういう吹き出しの形はこういう気持ちいいとか、
うん、そうですよね、
それいいな、うん、で一番こう、
はい、
とかね、見開き表現、はい、
そうですよね、うん、カスタマージャーニー漫画いいなって思いました、
漫画は万能だから
いいか、まあそうですよね、なんか視覚的なストーリーですもんね、あれ、
う
ん、
そうですよね、
うん、
僕ちょっと無駄話が多くて申し訳ないですけど、
はい、全然いいです、全然いいです、
は
い、
僕小説書く前は短歌書きたいって思ってたんですよ、は
い、ああいいですね、
そう、
はい、
短歌ちょっとあんまり楽しくなく、
はいはいはい、はい、
季語とかあんまり覚えらなくて、
はいはいはい、
諦めたんですけど、
はい、
短歌とかもいいっすよね、
ああ、確かに確かに、
アウトプットとしては、
うん、
ちょっと面白いと思ってたんです
よ、うん、確かに短歌とか、そうですよね、リズムまで含めたライティングみたいなもんですからね、あれ、
そうそうそう、
確かに
面白いと思ってました、
確かに、なんか語感みたいなのってなんか鍛えるのむずいっすもんね、なんか
こう、むずいです、
うん、
楽器やったりとか、
はい、
そういうのが意外とデザインには何は必要なんじゃないかっていう気も、
いや思います、思いますやらなきゃ趣味を持たないと、そうするにはなんか仕事減らさなきゃな
って感じますよね、心の余裕か、
ね、そうです、
お金の余裕、
はいはいはいはい、はい、
トレードオフなのか、
うん、でもなんかお子さんとか育てられてる人とかで子育てから着想したりとかしてすごいなとか思ったりしますけどね、そう普段の生活の中で、うん、
まあでも子育ては結構僕も今娘2歳になりましたけど、
はいはい、
まあ、あの自分のチームメイトを子供とこうアナロジーしてるわけじゃないんですけど、
はい、
やっぱ子供を育てたりとか、
はい、
あの子供にこうなんか行動を起こしてもらうこととかっていうのは、うん、
はい、
結構チームビルディングとか、
はい、
一緒に誰か仕事を一緒にするとかっていうのに結構、
はい、
考えるいいきっかけになってるなって思いますね、うん、
いやそうですよね、なんか目標設定とかしてみたいですもんなんかいや自分だったらお小遣いとかが の、はい、その決定プロセスが不明瞭すぎて、はい、すごいイライラしてたんで
金子さんのこう、はい、いい感じのこう、はい、成長育成モデルを作りそうなんですよね、はいはい、
でもなんか当時言語ができなかったですけどね、なんか、はい、なんでそうなるのか全然わかんないみたいなイライラしてただけなんですけど、今ならロジカルに、はい、なんかディスカッションできるなと思っていてあ、なんかあ、なるほど、父の評価ポイントはここなんですねなるほど、そこの期待に添えるようにこういうふうに添えばそういうふうに評価してもらえるんですよみたいな、
すげえ恐ろしい、
いやでも今ならできると思ってて、
それはできる、
クライアントワークですよねあれ
なるほど、面白いいいっすね
はい、 だから、
結構子供、はい、うん、そうですね、はい、子供とかペットはでもあれですよね、はい、生活にこう無駄、はい、無駄って言うと変ですけど仕事以外のこう、
はい、
入れ込んでくれるから、
うん、
あれですよね、金子さんこう鳥さん飼ってます
もん、ね、あ、ペット飼ってますね。
ペットも大事です。
いやー、そうなんですよ、 UX じゃなくて鳥エクスペリエンスやりたい
って。鳥に関連するこう、
はい、
プロダクトとかものも考えていけそうですよね。
いやー、やったらいいですよね、
うん、
なんか動物向けのエクスペリエンスも流行りそうだなと思ってて。
出た、人間中心設計かだけではないんじゃないかっていうこの議論。
いや、でもそれなんかやっぱり犬猫やってるとこ多いですよ今、スタートアップとかで。
あ、そうなんですね。
なんかその自動餌やり機とかめっちゃそうだなと思って。
あ、そうそう、うちも買いました。
なんかあれってなんでかってすごい不思議だったんですよ、うん、なんかあの普通その買うあの飼い主中心に設計した方が売れるんじゃないのってずっと思ったんですけど、
うんうん、
なんか飼い主ってめちゃくちゃそのなんかペットファーストというか、
そうなんですよ、ね、
ペットセンタードだから、
そうそうそう、
なんかペットセンタードなものをちゃんと作るとペットセンタードにすごい売れる、すごい綺麗な市場だっていうのは
最近確かにめちゃめちゃ正しいですよね。
最近なんかこう感銘を受けて。そうなんですよね、なんかペットセンターにするとそのお金出すクライアントがペットセンターだからこれを買うっていうのをすごいクリーンじゃないですか。やばいですよね、
デザイン倫理上もかなりこう綺麗な。
そうですよね。
いや、いいですね。
なんかサービスデザインやってる時って言うてもそこまでユーザーのこと超考えてるかっていうとなんか半分ぐらいとか、うん、あんま考えてない気がしてて、
うんうん、そうならざるを得ないですよね。
あの犬猫ぐらいユーザー溺愛してる人いないですよね多分。
確かに宗教以上のものは
そうですよね、
あります。いや、それいや、うん、ペットいいな。
動画サイト作ってたとしてもこの動画でなんか本当に見てる人たちがこうすごい幸せになってほしいみたいな、なんか犬猫ぐらいに思ってる作ってる人いないんじゃないかなと思って
確かにそれすごいですね。
すごいですよね、ピュアな市場なんですよあそこは。
なんか下手したら子供とかねよりもペットの方が割と純粋にこうペットセンターとなってくる。
そうですよね、センタードですよね。
多いですね、
うん、
ペットリサーチってどうやってやるんですかね。
わかんないですね。
面白そうだけど。
面白そうです。でもなんか根源的なもの確率そうですね。確かに面白いですね。
だってね、言葉とかじゃもはやないし。
確かに。
認知心理学的な、ね、こう UX のモデルが使える部分もありそうだけど、なんか全然違いそう。
行動観察とかなんですかね。
でも猫の行動のパターンとか相当難しそうですよね。
むずいですよね。なんかその、昔、ペットフードの味どうやって決めてるのか調べたことがあって。
おお、確かに興味深い。
なんかやっぱちょっとずつ AP テストしてるらしいんですよ。なんか結構募集団というかそのサンプル数取ってこっちの方が反応がいいとか食いつきがいいとか、そんな深く調べてないですけどなんかそうやって作っなんか味を上げてるんだみたいな。
すごい。
はい、なんかすごいですよね、 PDCA 超プロタイピングしてるらしくて
でもあれですもんね、感想のこう文脈とかをやるよりはもう完全にどっちに食いつくかっていう、はい、その一点で調べられる、
ね、
じゃあ調べられるのか。
でなんか自分の主観が入る余地がないじゃないですか。すごいなと思って。
面白いね。でバイアスも何もね
ないですよね。
俺は
俺は好きだとか意味わかんないじゃないですか
意外とこう、
はい、
食べてね、こう、
あ、はいはい、
味覚鑑定ができるようになったりしてね、そのデザイナーの人が。
あ、でもそうするとすごい共感の究極系ですよね。あの相手になりきってるってわけなんで。
そう
ね、犬はこっちの方が美味しいと思うと思うよって。
やばいっすね。
やばいっすよね。入り込んでますよ ね、クライアントに。はい。
ペット産業ちょっといいっすね。面白いっすね。でも1時間くらいか。はい、
あ、これラジオにして流して大丈夫ですか。
あ、そうか。僕は大丈夫ですけど。
いいですか。
なんかすごいあれですよね。
はい。
あの、めちゃくちゃこう、スッと入って、そのまんまここまで話してきましたね。
今日のテーマは何なんですかね。人、まあ、まとめると。
なんだ、めちゃくちゃいろいろ。
まとめると
何、2つの山みたいな話のところは結構中心にあります。
はいはい。だろう。何なんですか、なんか。最初から最後まで あれなんですかね、目的、自分の目的みたいな話したんですかね、ちょっと違います？うん、
でも初めにその、
はい、
何話すかっていう話をしたときに、
はいはい、
まあ、僕は内面的にデザインで何がしたいかみたいな話から、
はいはいはいはい、
ね、こう将来のところまで伸びてきたから、
うん、
デザイナーをして自分が何したいかっていう目的の話が中心だった、
うん、確かに。
と思うな。
何したいか。
山2つの山っていう話は、はい、まあこれは受け売りの話、
はいはい、
かもしれないけれど、すごい気に入ったんだよ、は
い、いや本当に自分も聞いた時にすごい感動しました。
なんかこう、うん、デザインの山を登るっていうよりは、
はいはい、
なんかデザインでこうなんかどういう山にこう挑むのかみたいなところがすごい興味あるなと思ってて、
はい、はいはいはい、
何をしたいか、そうですね。このデザイン、あ、そうそう、そういう、
ね、はい、デザインでどんな山に挑むのか。
うん、でも結構しっくりくる。
でも確かにこれずっと話してた気がしますね。なんか、うん、正解決めた方がいいのか決めない方がいいのかとか、
そうそうそう、
だし、な、自分は何が成し遂げたいのかとか、うん、伝えたいんだっけ、バズりたいんだっけ、うん、はい。
どうやって登るかっていうのを。
はい、
いろんな可能性がまだありそうだなと思って、
はいはい、
無駄に無駄しながらこう寄り道しながら登るっていうのもあるし、
確かにいいですね。なんかデザインでどんな山に挑むのか、エモいですね。
だいぶあとになっちゃいました
、ね、エモいだって、はい、いや、ありがとうございます。はい、
こち
らこそ。いや、なんかすいません、本当に雑談になっちゃいましたけど。
いや、はい、助かりました。なんかいろいろ考える、
はい、
考えをまとめる時間いただいたっていう感じがします。
はい、
なんか
いい、
はい、ここから結構話す内容をまとめていくんで、
はい、
やっぱちょっと自分の目的も考えながらまとめていけば
ちゃん
と出そうと思いました。
うん、いや、本当にそうですね。でもデザインシップ超楽しみにします。
頑張ります。
はい。
なんかスタジオで収録するみたいですね。
まあ、あ、そうなんですね、
東京に行くんですよ。
あ、そうなんですね。なんかその頃には打ち上げとかできるといいですけどね。
いやー、ま、お会いしたい。
いやー、なんか結局飲み会しようって言ってコロナになっちゃったんで、
そうですね、
ほとんど会えてないです。直接会えてないですよね。うん、
東京行くんで、
はい、
お会いできるといいな。
そうですね、ぜひぜひ、なんかこうきちんと対策練って3密を避けながらお会い
しながらお会いできる日を楽しみにしながら、
はい、
まあ、あれですよね、金子さんもどっかでタイミングがあればこっちの方にこう、
はい
はい、里帰りというか戻ってこられるタイミングがあればいいですけどね。
そうですね、なんか今帰りにくいなって思ってますね。
でもなんか僕はちょくちょく行くタイミングができそうな
仕事も、本当
ですか、ちょっと東京の仕事もいくつかまたあるので、
うん、いいですね、はい、
その時また連絡させていただきます。
ぜひぜひ、
はい、
あの遊びに行きます。はい、
ありがとうございます。
はい、
よし、ありがとうございました。
お疲れ様でした。いや、
楽しかった。
もう、はい、これそうですね、久しぶりに収録したの楽しかったです。
最近ね、飛ばしてましたしね。
はい、なんかもうまた無駄話しましょう。無駄大事、無駄大事だっていう話。
無駄大事で、ぜひお
願いします。はい、
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、また。
ありがとうございます。
はい、また明日。ありがとうございます。
はい、ます。
お疲れ様です。デザインFM。